Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにブレイクダウンさん、ありがとうございます。毎週土曜日が楽しみです。一週間のイライラや不満の心が現れていきます。ところで最初の子供の頑張るぞというテーマの曲、最後に流れるマンドリンギターの演奏、これ CD 配信ってあるんですかとのことです。そうですよね、もう本当に私もこの曲は好きです。子供さんの声にもね癒されます。これはマリオネットさんが、演奏なさってるんですね。花だよりという CD です。ネットで検索してみてください、購入できるんではないでしょうか。マリオネットさんの花だよりで検索してみてくださいね。お尋ねありがとうございます。さあ続いての方です。キティさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週土曜日欠かさず聞かせていただきます。先週妙慶さん第5の方で法話会なさったんですね。私はどうしても行きたかったんですが予定が入ってたんです。他に法話会はないんですか、教えてくださいとのことです。はい、まず、7月12日の土曜日なんですが、相生市、兵庫県の相生市駅からちょっと歩いたところ、なぎさホールがございます。そこで河村妙慶の講演会2時から行われます。これは相生市の仏教会の主催なので、無料で入れますので、ちょっと兵庫県の方なんですが、7月12日土曜日、相生市の駅から歩いたところのなぎさホール2時から河村妙慶の講演会がありますので、どうぞ、無料です、来られてください。キティさん、ありがとうございました。さあ続いての方です。柿之助さん、ありがとうございます。初メールです。群馬から毎週ラジコで拝聴しております。私は会社をリストラされた後、やっとの思いで再就職できたのですが、その会社が勤めて半年後に倒産しました。自分に自信が持てません。どうしたら自分に自信が持てるんでしょうかとのことです。なんということでしょう。やっと就職できたのに会社が倒産したんですね。もうこればかりはもう柿之助さんが悪いんじゃないんです。今の時代もあります。経営できなくなったということなんですね。ここはもう気持ちリセットしましょう。そして新たな就職先が決まった時に、あの出来事があったから、ああこの会社に勤めることができたんだと思えると思ってます。私もね、学生時代卒業したらこの大学の助手にならないかってお声かけいただいたんで、ぜひお願いしますということで応募したんですね。しかしその教授がならないかと言ってくれてたんですが落ちたんです。で、なんでって理由も言ってくれないので私ダメなのかな。また私は仏教を勉強するために大谷専修学に行ったんですが、そこでも今度は事務員を募集しますってなったので、ここの学校で学びながら事務の仕事ができるんだと思ってまた希望したんですね。でもダメだったんです。私は受け入れられないのかと思うんですが、今こうして改めて思うのは、ここの学校に就職してたらこのラジオができてなかったんだ。学生時代も研究室で助手になれと、もしもなったらやはりこのラジオができてなかったんだ。そうかそうか、必ず何かその時のにはわからない、後からわかるメッセージが感じられるんだなと思いました。柿之助さん、どうかチャレンジお願いします。さあ続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんは腹が立つと腹式呼吸とおっしゃってましたね。私も実行します。体調が思わしくないとついイライラします。声を聞きます。 呼吸をしますとのことです。メロンライムさん、実行してくれてありがとうございます。さあ続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。私は雨の週末は台所のたわしを編んでいます。1週間に1回取り替えるのでたくさんいります。以前はスポンジを買ってたんですが、やはりアクリル毛糸で編んでおりますとのことです。これよく取れますよね。私もね、何度かいただいたことがあるんですが、不思議と洗剤いらないぐらいよく取れます。ピッコロさん、雨の日は雨の日の過ごし方を楽しんでおられますね。さあ続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。みおけさんの優しい声に和みます。愚痴や泣き言、不満はダメなんだと思っても言ってしまって反省しますとのことです。もちろん私たちは煩悩を抱えている身ですから、不満も抱えますし愚痴も言いますよ。私も一緒なんです。その中でそうかそうか、そうは言ってもな、さ前を向いて生きていこっかっていう気持ちにね、切り替わることが大切なんですね。さあ続いての方です。吉田博則さん、ありがとうございます。私はフリーランスで仕事をしているのですが、若い頃にキャラ付けで金髪にして以来38年間金髪です。一度髪を黒くしたことがあるのですが、周りから誰だかわからないと言われて金髪に戻しました。やめ時がわからなくなりましたとのことです。そうですか、きっとおしゃれなんでしょうね。やめ時というよりも何かこう流れがあるかもしれませんよね。あ、黒に戻さなきゃいけない状況になる時があるかもしれません。どうか今のままで、必ず流れがあるんだろうなと思いながら生きていってくださいね。ひろのりさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。盲目の妻さん、ありがとうございます。いつも妙計さんの優しい受け答えに癒されています。私は介護がもうできなくなって夫を施設に預けています。その夫が家に帰りたいと言ってるみたいなんです。家に帰っても良いことはないと思います。もともと夫が施設に行きたいと言っていたのに気が変わったんでしょうかとのことです。その時は家は嫌だ、施設がいいと思っても、いよいよ施設に入ったことによって家の良さが分かったということなんですね。人間は、あの時はこれを求めたけど、実はそれを経験してみて原点に戻りたいと思うことってあるんですよね。もちろん盲目の妻さんの状況もあると思いますので、いろんなプロのね、方に、介護の方に相談しながら、また鶴屋さんの意見も聞いてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。クリーム相談さん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ありがとうございます。ゆったりとした接し方に癒されています。リラックスは大切ですね。妙計さんの言葉で、人を信じるとき言葉と行動を見る、ほんとそうだなぁと思いましたとのことです。数年前に乳がんの手術をなさったんですね。今は、薬を飲みながら元気ですとのことです。安心しました。クリームソーダさん、これからも番組を応援してください。続いての方です。ハンナリさん、いつもありがとうございます。妙計さん、いつぞや質問に答えてくれてありがとうございます。妙計さんがリスナーさんのメッセージ一つ一つ会話をするように話されているのがとってもあったかいですとのことです。ハンナリさん、そう言っていただいて本当に嬉しいです。続いての方です。コナンさん、福岡よりいただきました。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。私の母は認知症で今は施設に暮らしています。もう多くのことがわからなくなってしまい、会話は成立しませんが、それでも会いに行って、お母さんありがとうって言うと嬉しそうな顔をします。ある日、母と二人で写真を撮りました。それを見た母は、どっちが私って聞きました。 可愛いですよね、とのことです。本当ですね。まあ、お顔も似てたっていうのもあるんですけどもね、その言い方が可愛らしいですよね。ああ、そうですか、そうですか。本当ね、これからもお母さんにね、お顔を見せてくださいね。コナンさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ファックスをいただきました。プレゼントも希望しますとのことです。ニコニコじいちゃんさん、ありがとうございます。ラジオネームいいですね。みょうけいさん、おはようございます。みょうけいさんのお話を聞かせていただいて、心が癒されます。同じ年の友達はすごく人気者で、友達がいっぱいいるので、どうしてそんなに人気者なのかと聞いたら、笑顔で喋りかけたら、相手も笑顔で答えてくれ、自然に親しくなるよって教えてもらいました。ああ、みょうけいさんと同じようなこと言ってるなぁと思い、僕も友達やみょうけいさん見習いたいで、笑顔ですとのことです。だからラジオネーム、ニコニコおじいちゃんさんなんですね。もう文字の雰囲気も優しくって、ああ、これからも笑顔でお話ししましょうね。宝塚よりいただきました。さあ、続いての方も、草津のプリンちゃんファックスをいただきました。いつも楽しみに土曜日の8時、待っております。先日駐車場の上にバドミントンの羽が乗っていたので、近所の子供はそのまま置いていったと思い届けに行ったところ、お留守だったので玄関に置いてきました。翌日お母さんとその子供がお礼に来られて、女の子が目を輝かせてありがとうと言ってくれました。私も笑顔になりましたとのことです。本当ですよね。ありがとうって言ってもらうことによって、本当にいえいえこちらこそって言いたくなりますよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。東京都のカレンさん、いつもメールおはがきありがとうございます。私は夜中に目が覚める時があるんですが、必ずその時はみょうけいさんのポッドキャストをお声を聞かせていただいております。もう昼間も聞いたんですが、もう何千回にもなります。なんてありがたいことなんでしょうとのことです。カレンさん、こういう温かいお言葉をいただいて、本当に私もスタッフも喜んでおります。ああ、何千回もラジオ、そしてポッドキャストで聞いてくださったんですね。さあ、続いての方です。淀屋橋、大江橋さん、ありがとうございます。昔東京に住んでた時、スーパーにセーフ米がありました。1700円で助かったんですよとのことです。知らなかったです。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。